第25節分配法則の逆。前の節では分配法則を学びました。 4×3+2は 4×3+4×2 ですね。その逆の 4×3+4×2 は 4×3+2も成り立ちます。それで、この節では、この分配法則の逆の練習をしましょう。まず、二つの掛け算の和の式を括弧で一つにまとめるという練習です。まず、問一をやってみましょう。表の整理からします。与えられた式を表の内側、右下にまず書き込みます。そして、共通な数を左側に書きます。残りの数を上に置きます。この外側の数を掛け算すると答えになります。これだけの説明でわかる人は、問一をやってみてください。説明を止めてください。先ほどの説明ではまだわからない人が多いでしょうね。それでは問1を一緒にやってみましょう。問1、括弧1は 5×2+5×4 です。この式をそのまま表の内側、右下の部屋に書き込みます。5×2 と 5×4、どちらにも5が入っていますね。その5を左の部屋に書きます。5×2 の5は左に書いたので、残った2を上に書きます。5×4 も残った4を上に書きます。外側の積が答えです。つまり 5×2+4。これが答えになります。わかったと思う人は説明を止めて2をやってください。次に、括弧2の説明をします。6×4+6×6。この与えられた式を内側に書きます。そして、6が共通にありますね。左側に6を書きます。残った4と6を上の部屋に書きます。すると、6×4+6。これが答えになります。わかったでしょうか？分配法則の逆をすると計算が楽にできることがあります。問いに例に習って式を変形してから計算しましょう。計算過程も書くこと。例を見るだけでわかる人は自分で解いてみてください。間違えてもいいのです。自分でやってみるということがとても大切です。説明を止めてください。それでは、できなかった人のために、まず、例をやってみます。与えられた式は、5.4×4+5.4×6 です。まずは表を整理します。この式を内側、右下の部屋に書き入れます。5.4 が共通にありますね。左の部屋に書きます。そして4と6が残ります。上の部屋に書きます。だからこの式は、5.4×4+6になります。4+6を計算すると10です。 5.4×10 は54です。括弧にまとめたことにより、計算がとても簡単にできましたね。これだけの説明でわかった人は、括弧1、括弧2の問題をやってください。まだ難しいという人のために、括弧1を一緒にやってみましょう。3.14×7 足す 3.14×3 です。表の内側右下にその式をそのまま書き入れます。3.14 というのが共通にあります。それを左の部屋に書きます。残った7と3を上に書きます。7足す3です。だから、3.14×7 足す 3.14×3 は 3.14×7 足す 3 括弧閉じになります。例のように括弧の中を計算してから答えを求めてください。これでわかったと思います。括弧2を自分でやってください。表の整理から先にします。説明を止めてください。続いて問3に進みましょう。問3は共通な数が右側にあるということだけが問1、問2の問題と違います。だから右の図のように縦長の表を考えます。そして、与えられた式を内側に縦に書き入れます。上の方に共通の数を書きます。そして、残った数を左の部屋に入れ、左の部屋かける上の数にすればいいのです。これだけの説明でわかる人は、自分でやってください。説明を止めてください。括弧1の式は 4×5 足す 6×5 です。それを内側に書きます。5が共通です。5を上の部屋に書きます。そして残った数4と6を左の部屋に書きます。だから答えは括弧4足す6括弧閉じかける5になります。括弧には自分でやってみてください。説明を止めてください。続いて問4に進みます。もうだいぶわかったと思いますので、できるだけ例を参考にしながら自分で問題をやってみてください。説明を止めてください。まだはっきりしない人のために例を説明します。4×5.4 足す 6×5.4 です。表に縦長にそのまま書き込んでください。共通なのは 5.4 です。それを上に書きます。そして、残った4と6を左の部屋に書きます。それで、この式は、括弧4足す6括弧閉じかける 5.4 になります。あとはできますね。それでは、残りの問題を自分でやってみてください。これで、この説の説明を終わります。